シアリオのもしもしパイセン、やってまいりました。ある経験をされている方をパイセンとお呼びして、その貴重な体験を電話でいろいろ聞いちゃおうというお時間、そういうコーナーでございます、はい、先週のパイセン覚えてますか？飼っていた鳥が逃げて随分後になって帰ってきたパイセンということで、亀も帰ってきましたしね、
面白かったですね。
あの方の話術が面白かったですけど、非常に面白かった ね、ジビエに目覚めたって亀、そんなことも
ワイルドになって帰ってきたんだ
なんだかんだ毎週毎週素敵なエピソードばかりの、ためになっておりますが、さあ、はい、今週のパイセンはこちらです。社内やバイト先の何かのコンテストで優勝したパイセン。いいね、
いいですね。
これも企業努力の一環ですから、私大好物的な可能性が高いんでございます、はい、知ってます？いろいろあるの。
なんか、前大学生の時に、先輩からなんかレネちゃんアルバイトやらないって言われて、なんかそのスーパー の、 そのレジ打ちコンテストのお客様役をやるバイトあるよって言われて行きたいです
バイトなんだあれ、
なんか言ったんですけど、でもなんかちょっとその日程が多分授業とかと被ってて行けなかったんですけど、ずっと気になってますね。
アルバイトだからさ、ちょっとクレーマー的な客役とかそういう役割とかあるのかな。
あるんじゃないですか、
はあ、いろんな仕事があるんですね、はい、そうなんですよ。いろいろね、社内のアイデアコンテストでいうのが、いろいろあると。で、自社内外で優れた事業アイデアを募って競い合うコンペみたいなのも、こういうコンテストかもしれない、例えばあのニトリさん、はい、接客コンテストというのがあります。2017年からスタート、年に1回やっております。コンテストは各ステージに分かれていて、店舗大会からエリア大会、ゾーン大会を勝ち抜き、ファイナリストは全国大会に出場。
ほう、
そういうモチベーション。あの人全国らしい
よ。あ、かっこいい。
そういうことになるわけだ。2017年にはおよそ6800人から24人のファイナリスト、全国大会に出場。
すごい。
サッカーのワールドカップ、今は40何カ国ですから、より狭きものですもんね。素晴らしいですよ。
倍率がすごいですね。
どういう競技があるのか、はい、競技部門、レジ、ホームファッション、家具の3つ、審査基準、印象、コミュニケーション力、接客スキル、挨拶と笑顔をメインにチェックされるということで、レジでの接客、そして、衣服とかのところでこうどうですか、あと家具のところ、このベッドはですねみたいなことを審査すると。だからもう面倒くさい客とかもやるわけですよ、きっと。私の体格で大丈夫ですか、一回寝てみてもいいですか、あ、土足でいいんですけど、あ、靴脱ぎたくないみたいな、そういうタイプの人をどう対応するか
も。そんな人はね、もうちょっと、ね、
いない。あ、そうな
の。レオさんすごい普段からやられてるみたいな感じでしたけど。
やめてくださいよ、演技力と言ってくださいよ、ね、そういうこと。自然な演技でございました、はい、そんなこともやっていると。で、接客コンテストといえば、あとセブンイレブンもやってます。
はい、
接客の全国大会を今年初めて開催。与えられたテーマをもとに各エリアの予選を勝ち抜いた、こちらも22人が接客を競い合いますという。
お箸は何本お入れしましょうか、
はい、そういうことです。あ、そんなもんは適当で、空気、俺の顔見て何千だと思う、ちょっと店長さん、レジの人が
大あなたのおでんにお箸をドーンだ。
そうだよね、
はい、
俺もレジの接客やってる時に、どれぐらい温めますかって、うんと温めてくださいって言われて、うんとって何秒ですかって言いたくなりましたけどね。
うんと温めてあげてください。
基準はそれぞれでございます。はい、あとはですね、鰹節だしで知られる山木さんでもですね、山木社内レシピコンテストみたいなのをやっておりまして、第3回の最優秀賞はトマトの和風白だしリゾットということで、そういうアイディアもね、そういうとこから新しい商品が生まれるかもしれない、
はい、
あとはですね、アート引っ越しセンターさんもやってます。全国155支店の21ブロックの予選を勝ち抜いた代表5チームが引っ越しの技術を競い合う全国コンテスト、第8回アート引っ越し技術コンテスト、3年ぶりに開催。
うわ
ー、よいしょ、待ってました。そうです、種目は5つです、
はい
はい、競技、運転技術、そりゃそうだよね、狭い細い道を、大きなトラックみたいなこともあります、あとは運搬技術、傷つけたらいけませんから、そして、窓釣りの技術、ドアから入らない大きな荷物を窓から入れる技術、
あれ窓釣りって言うんですね。
窓釣りです。我が家も家を建てた途端に冷蔵庫が入らないことが発覚、はい、窓釣りにお世話になりました。あとは梱包技術、はい、そして接客技術、 今年は北関東ブロック代表で茨城支店所属のチームが優勝ということで、これは盛り上がるよ。俺も一回ね、アートの人が来て、はい、うち全国大会に出てるチームですって言って、そう、なんかそういう肩書きも嬉しい。
なるほどね。
でなんか、うん、あ、じゃあ安心ですねみたいな、だからそういう意味じゃお客さんにとってもいいアピールポイントになりますよね、
はい
はい、他にも靴とシューズの専門店の千代田さんが今年第1回こんな靴あったらいいな絵コンテスト、イラストで描いてくださいということですね。
ええ、
そうですよ、だって自分で裁縫するのに時間がかかる、絵だったらもう自由ですから、はいはい、あと天屋、天丼のね、はい、天屋さんが今年各店舗のスタッフさんが考えた新作天丼の中から優秀作品を商品化する第3回俺と私の天丼コンテスト開催名前がいいねみんなね、
俺と私の
天丼よということでございます国内の天屋146店舗から88店舗がエントリー、うん、金賞は天丼天屋竹の塚店、
おお、
こちらの方が考案したうちらのカラフル天丼に決定
うちらのカラフル天丼
売ってんだから、販売は11月中旬から、中旬までか、
そっか、
美味しい彩りカラフル天丼、
まあでも美味しそうですね。
中に入ってるのがむきエビ、アボカドのかき揚げ、
おお、
ハーフ卵の天ぷら、赤ピーマン、ナス、赤カブの酢漬け、く
おいしそう。
これはね、重役だけには重役には思いつかない若いアイデアだみたいな言うことですよ。
へえ、
天屋というのはですね、500円のワンコインで食べさせるための情熱、これが深いんですよ、はい、私天屋に対して熱く語ること4時間分あります。
4時間もですか。
ぜひ企業努力で天屋の方よろしくお願いします。まあ、そんなことでそれぞれいろいろ最終的にユーザーさんのために良くなるためのコンテストいろいろ開いてるということで、うん、さあそんなパイセンコネクトリスナーにいらっしゃるんでしょうか。
はい、
ラジオネームネマさんでございます。コンテストで優勝ですが、私の娘が該当すると思いますので応募したいと思います。お、娘は今立川駅近くで点々、
うん、
ということで、これは娘さんにつながってると。
ありがとうござい
ます。ありがとうございます。ということで、これはじゃあ、名前呼んじゃっていいのかな、娘さんの名前です。中島あかねパイセン、もしもし。
もしもし。
あ、もしもし、こんにちは。
なんか優勝してそうな声、ハキハキしてる。ありがとうございます。
よろしくお願いします。
すいませんね、
よろしくお願いいたします。
これはお父様からの推薦ってことですか。
はい、そうみたいです。
ありがとうございます。立川駅近くでということ、多摩地区ですけど、何のコンテストですか。
私まつげエクステのお店をやっているんですけれども、
はい、
以前沖縄の方でお店をやっていた時に、
はい、
社内コンテストっていうのが1年に1回あるんですけれども、
はいはい、
そちらの方で、指名の数だったりとか、
うん、
あとは売り上げだったりとか、
うん、
あとは店舗賞っていうのを受賞いたしまして、その中でも社長賞って言ってこの1人しか選ばれない、
はいはいはい、
それももらいました。
すごい、
すごいですね。大谷翔平みたいですね。難関ですか。すごいですね。
だって社長賞、
あ、何個取ったんですか。社長売上、
いっぱいあるんですけど、
はい、
一番その中でもすごいなと思ったのは社長賞。
そりゃそうだよ、 MVP だ。
他には、
ね、何人ぐらいの中、何人いらっしゃる中で社長賞に選ばれたんですか。
ちょっと定かではないんですけど、多分300人ぐらいはいたと
思う。わ、すごい
すごいじゃん。
あかねさんすごいですね。
松江区の翔平大谷だよ。
本当だ、
ちょっと定かではないんですけど。
あ、いや、まあでもそういうことだ。松江区どういうこと、いやでもね、売り、うん、どういうことで選ばれたと思われます、自分の中で。
そうですね、まずはその社長賞に選ばれたのは、うん、そのお店でやっていた場所が店長でやっていたので、
うん、
そのお店がまず最優秀店舗賞っていうのに選ばれたので、
うん、
まあ、最優秀店舗賞に導いた店長を社長賞っていうことなのかなと思っております。
人を立てるあたり素晴らしい。
すごいですね
これの基準、とりあえず松江区で、まあ、でも素晴らしい勝負なわけじゃないですか、うん、基準は仕上がりですか、はい、速さですか、いろいろあると思いますけど松江区。
そうですね、まあ、仕上がり早さも含めなんですけれども、やっぱりお客様の数とかですかね、いかに来ていただけるかみたいなところかなと私は思っております。
僕全然分かってない、松井くん、自分でなんか家とかで 爪切りみたいのでやってグッて上に、あ違うな、くっつけるやつか、
ビューラーです、ね、
ビューラーじゃ
だ、まつげを家で上げる機械というか道具をビューラーと呼んで、まつげエクステはなんて説明したらいいですかね。
つけまつげか、
あそうですね、つけまつげをつけていくみたいな感じですね、ニュアンスとしては。
やっぱそれは自分じゃできないもんなんですか。
そうですね、人にやってもらうしか無理だと思います。
なかなか、あの私まつげエクステはやったことないんですけど、まつげパーマはたまにやってて、うん、でなんかこの、はい、あのずっと目閉じてないといけないんですね、あのやってもらう人は。
そうですね、
なのであの人にやってもらうで、うまいとかうまくないとか結構はっきりするんですよね。
そうですね、
何をもってうまいとあのこだわってるのはどういうところですか、中島さんと
て。私がこだわってるのはそうですね、仕上がりもそうなんですけれども、やっぱ1時間2時間ぐらい目を閉じたままの施術になるので、
あそんなかかんだ、
やはりこうコミュニケーションとかを一番大事にしています。
あ
仕上がりももちろんなんですけれども、
はいはい、
例えばどういうふうにコミュニケーションされるんですか。うん、
そうですね、いつもやってしまう常套句っていうのは、お客様の身なりとかを見させていただいて、うん、なんかこう好きなアニメのキャラクターの缶バッジだったりとか、そういうのついてたら、あそれなんとかのですねとか言って、そこから話広く持っていきます。
それでも中島さんが知らないキャラクターだったりとかすることもあるじゃないですか、うん、どうするんですか。
そうですね、そういう場合はもう聞いちゃいますね、これ何ですかみたいな。
はいはいはい、
そこから私のゾーンに持っていきます。
なるほど、僕と同じやり方ですね。見つけた、自分の土俵ってなったらそっちに持っていくみたいな。なるほど、
そうです。
はあ、でも相手目閉じてるからね、表情でも説明できないから、ね、ちゃんとラジオ的なとこありますね、じゃあね、言葉のコミュニケーションは。
そうですね、
はい、
うん、このあかねさんのその
あ得意ジャンル ね
引っ張ってこれるあかねゾーンっていうのは何なんですか。
あかねゾーンいいですね。あかねゾーンどういうジャンルに持っていくと自分的には。
私的にはやっぱりアニメとか漫画とか、うん、本当にそういう系が好きなので、そういった缶バッジとかつけてくださるともうコツのもんだと思って持っていきますね。
じゃあ僕筋肉マンの缶バッジをしてたらどうですか。
筋肉マンはさすがに何ですかって聞いちゃうと思います。
そうだね、そういう嘘ついちゃいけないもんね。うん、そうか、へえすごい。
でもこうとっつきにくいお客さんが来た時はどうやってそこをゾーンに持っていくんですか。
なんか例えばあんまりお話ししたくないっていうお客様、ゆっくりされたいっていうお客様も多いので、それは最初にカウンセリングの時にこうゆっくりしたいか寝たいかおしゃべりしたいかっていう3項目に分けて聞いてますね。
なるほど、
カルテに書いてもらうみたいな感じで。なるほど、はい、しゃべりたい人にはとことんしゃべって、うん、お休みされたい方にはもうしっかり寝かせてあげるっていう切り替えてます。
しゃべりながら施術の技術力が下がったりしないんですか、集中力というか。
すごい難しいんですよこれが、やっぱり手が遅くなっちゃったりしちゃうので、それは長年やっていかないと習得できない技術かなとも思います。
それがだってさ、ショートルにはそういうテンポ数もこなすって表現が正しいか分かんないけど、いっぱいのお客さんにね施術しなきゃいけないから。
そうですよ、
ね、会話だけに集中してると ね、うん、僕みたいになっちゃうから、
はい、で私もあの以前眉毛をこう眉毛サロンで人にやってもらった時に、うん、あのクレヨンしんちゃんみたいな眉毛になったことがあるんですよね。うん、あのなんだろうな、
それは望んでなかった
とか、ね、望んでない形になったことがあるんですけど、
はい、
もうあかねさんはもうそういうことは絶対ないですよね。
そうですね、私眉毛もまつげパーマも先ほどおっしゃっていたものもやっているんですけれども、基本的にはあのカウンセリングっていうその最初の時間を長めにとって、お客様がどうなりたいか、うん、どういうふうなデザインを求めているかっていうのをしっかり把握した上で施術に入ろうって心がけています。
ショートってなんか変わりました自分で。
そうですね、私すごい褒められました周りから、
うん、
でもそれが自分の自信になってるってことですよねきっとね。
そうですね、
はい、今も松江くんのお仕事ですか。
そうです、ちょっと沖縄からこっちに戻ってきて立川市の方で松江エクステのお店やっているんですけれども、ね、同じことやってます。
お
素晴らしい、最高でございます。
確かな技術、
はい、お店の名前って伺ってもよろしいもんですか。
あ、いいんですか、すいません、はい、ローマ字で LUNE って書いて、 リューンっていうお店になります。
はい、リューン、
リューン、
リューン立川店っていうお店です。
リューン立川店、
何店舗もあるってことですか、リューンは。
一応リューン4店舗あって、立川、錦糸町、あと群馬の高崎と静岡にあります。
お、
立川を選んだ理由は、まあ、多摩地区素晴らしいですか。
そうですね、ちょっと地元だったので。
く
わー、多摩の人。
ぜひ今度ゲストに玉森の方もよろしくお願いします。はい、ね、何言ってるかわからないと思いますけど、すみません、ありがとうございました。はい、またよろしくお願いします。お父様にもよろしくお伝えください。
よろしくお伝えください。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
そっか、いや、まつげとかまつげパン、眉毛とか本当にちゃんと上手い人にやってもらうの大事なので。
すごいよね。でもそう、気持ちよくその番を行ってもらうってことは、やっぱ賞をもらうって、そういう人がやっぱ選ばれるんだ ね。素晴らしいです。さあ、今日は何かの賞をもらった方ということで、パイセンつながっております。もう一方です。ラジオネーム、はい、自転車兄貴さんです。レンゲさん、レオさん、はじめまして。
はじめまして。
毎日聞いていますが、メールは初めてです。
ありがとうございます。
今まで全く関わりがないと思っていましたが、やっと絡めそうです。アルバイト先のコンテストで優勝したパイセンに募集します。大学時代にアルバイトをしていた…ということで、電話つながっております。自転車兄貴パイセン、もしもし。
あ、もしもし、はじめまして、レンゲさんで、レオさん、はじめまして。
はじめまして、よろしくお願いします。自転車
兄貴と申します。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
チアレオでございます。さあ、アルバイト先でどういうコンテストですか。
あのマクドナルドでアルバイトしてまして、
はい、
あのレオさんがちょっとさっきオープニングでちょろっと言ってたような、うん、まあ、アルバイトなんですけど、お茶の水のマクドナルドでアルバイトしてました、
はい、でもそこで何年前ですか。
これ1985年の話なので、40年ぐらい前なんですけど、
はいはい、
で僕は大学1年から4年まで、はい、マクドナルドでアルバイトしてまして、
うん、
その中の4年生の時です。
すごいですね。そこで、どういうな、どんな大会ですか。大きさで言うとどこのエリアですか。
ですね、当時僕がやった時は東京都大会ぐらいまで、その前は全国大会まであったんですけど、まあ、ちょっといろいろ大人の事情等でそこまではやらずに東京都のブロックまでということで決まってて、そこまではやりました。
ちょっとマクドナルドの大会ってどういうことが行われるのか、ちょっと教えてもらっていいですか。
あのですね、この大会 AJCC っていうんですけど、
はい、なんかもう一回取材したことある、
AJCC、あのオールジャパンクルーコンテストっていうんですよ。
そう、クルーっていうんだよ、マクドナルドの。
技術コンテストなんですけど、まあ、はい、オールジャパンだから、まあ、前は全国までやってたんですけど、まあ、そこまでやらないんですけど、で今レオさんが言ったようにクルーっていうのはアルバイトのことをクルーって言って、はい、そのコンテスト、技術コンテストをやって、
はい、
その技術コンテストは例えばさっき言ってたみたいな、例えばポテト揚げる人であったりとか、はいはい、あとハンバーガーの作り方とか、うん、あとカウンターの接客とか、まあ、そういうのが大体6から7部門に分かれてて、まあ、それぞれ審査するような感じです、
はい、でそれで合計ですか、それともそのポテト部門優勝とかそういうことですか。
ですね、各お店でまずアルバイトの人がどの部門にエントリーするかっていうのを決めて、でそれぞれ部門ごとにお店の中でチャンピオンを決めるんですよ。
ほうほうほう、はい、
でそのお店の中でそれで大体、まあ、5人6人部門ごとに集まって、うん、でそのお店で近隣のお店 5,6 店舗あるんですけど、
はい、
その 5,6 店舗でこう店対抗みたいな感じでやってきます。
店対抗、そこから自分は出てもいいよみたいなことってことですね。
そうですね、まあお店でまず優勝しないと、まあ、その代表には選ばれないので。
すげえ、はい、
その店の代表として僕は出ました。
で、はい、でお店単位で戦うってことですか、コンテスト。
そうです、そうです。まずそれで一次予選がお店単位で、うん、その近隣の5店舗ぐらい、う
んうん、例えばお茶の水の
近くのお店でやって、
そうですね、
でそこの中からさらにベストセレクションされた団体戦として出るってことですか。
そうです、でその中の5店舗ぐらいで、はい、お店で優勝できると次の二次予選に進めるんですよ。
完全にサッカーワールドカップと一緒ですね。
そんな感じです。
はい、じゃあ二次予選を
二次予選は、はい、あのまあ、周りに他の5店舗ずつ勝ってきた、うん、その優勝チームがまた5店舗ぐらい集まって、二次予選を今度また店舗別にやるんですね。で店舗で全員の合計点が一番上のところはまたこの二次予選を勝ち進めるわけです。
そうか、じゃあそれぞれの店舗の代表でやるんじゃなくて、やっぱ最終的にはその店舗の中で団体でいくってことだ。お茶の水店で東京大会に出たと。
はい、それでその後が次が決勝大会。
うわーい、盛り上がってきた。でお茶の水店は都大会で結果は、
お茶の水店はちょっとね1位にはなれなかったんですよ。
はいはいはい、
ちょっとね僕その時何位だ、多分ね3位2位1位って発表したんですけど、その中になかったんで、
あー残念だ、
4位以下だと思うんですけど、はいはいはい、うん、でそこではちょっと店で優勝できなかったんですけど、うん、その決勝大会だけは、うん、部門の各個人優勝
を決める。うわ盛り上がってきた。体操でいうとね、だからもう本当だ、あん馬だけでメダル争いみたいな、それ個人競技だね、はい、個人。
その以前はハンバーガーとかポテトとかの審査だったんですけど、はい、この85年っていうのが、うん、今朝やってる朝食メニューとかブレックファストメニューってあるじゃないですか、
はいはい、
あれがちょうど始まった年で、うん、でその年はその審査をやるっていうことになって、
いいね、
はい、で僕はそのねホットケーキ部門で出たんですよ。
おホットケーキ部門、
ホットケーキを焼くっていうのが出て、で、はい、まあ、全部審査をやって、うん、で各部門ポテトで誰が1位とか、はい、カウンターで誰が1位とか出て、はい、そのホットケーキで僕は1位に。
すごいやったー、なんかめっちゃ嬉しい、サポーターだ俺。 いや嬉しい。何がしようか、どう焼くんですかホットケーキは当時。
ですね、ホットケーキって出来合いのものを焼くんじゃなくて、うん、粉があるんですよ。でその粉に適量の水を入れて、かき混ぜて、まあ、ちょっとドロドロの状態のようなのにするんですね、はいはい、で専用の容器に入れて、うん、でそれをこうハンドルがあるんで、そこをワンプッシュすると下の方からにょろって出てきて、
出ます、はいはい、
でこう柔らかい状態のが丸くこう出てきて、それを焼き上げるっていう、そんなやり方なんですね。
それででもそんな1位になったってことは何が
そうですよね、
いいんですか。
そうです、まあ、そこまで来ると、うん、正直みんなもうね上手なんですよね、
うん、そうだよね、はい、うん、そんな中自転車兄貴さんはどういうところが上回ったと思ってますか。
でね、まず僕もみんなもう上手なんで、うん、その中で勝つには、まあ、ポイントが2つあるなと思って、ほう、でまず1つ目のポイントは、うん、やっぱりね気持ちと気合かなと思って
気持ちと気合、結局
そ最終的にはそこにたどり着くんだ、
うん、サッカーなんかもそうじゃないですか、やっぱもう必ず勝とうとか優勝しようとか、
いや その思いが大事ですよ、
いうのがないと勝てないじゃないですか、はい、で
本当に
以前先輩に言われたことがあって、うん、お前結構作るの上手だけどコンテストの時気合が足りねえよなみたいなことを言われたんです。
先輩からのアドバイスがあって、はい、
とにかくもうそのコンテストに出たらもう自分が一番うまいだとか、うん、もう絶対優勝してやるっていうその気持ちが必要なんですね。
気持ちが入ると何が変わるんですか。
いやもうね僕その時はもう完全ゾーンに入ってた
いいねいいね、はい、
もうどうやっても失敗しないだろうとか、もう絶対うまくできるっていうのはもうなんかねもうゾーンに入ってて失敗する気がなかったんですよ。いいですね、その時、
はい、もう一つのポイントは何ですか。
でやっぱり気持ちって審査員に伝わらないじゃないですか、
う
ん、審査
そうね、はい、
分かんないじゃないですか、うん、でやっぱりアピールすることが必要だなと思ったんですね、
はいはいはいはい、
でもう焼いたり出来上がり具合っていうのはもうみんな変わらないと思うので、うん、それ以外のところをアピールしようと思ったんですよ、
うん、
でまず審査始まって、うん、まあ、鉄板で焼くんですけど、うん、マクドナルドので、はい、鉄板がだいたい横 1.5m 奥行きが1メートルぐらいの大きな鉄板があって、はいはい、その上で焼くんですよ、
はい、
で鉄板だからもちろん熱いんですけど、熱いかどうかちょっと見た目に分かんないじゃないですか、だから審査が始まったら下がガスバーナーが入っててそこで火燃やしてこう、うん、温めるんですけど、うんうんうん、 しゃがむとその下にこう扉があって手前に引くとガスバーナーが中に見えるんですよ、はい、だから審査始まってすぐそのしゃがんで扉を開けて、うん、あガスついてますみたいなことを審査員にちょっと聞こえるぐらいに一言もう
鉄道の運転手と一緒だよ点呼で声出し確認みたいな安全に万全だってことね
これ気合入ってんなっていう、うん、
そうとかあと例えばその鉄板が実際に熱いかどうかっていうのをちょっとアピールするのに、うん、まあ、手で触ることできないんで、うん、鉄板の上10センチぐらいのところにちょっとこう両手かざして、うん、で鉄板の上をこう両手をこう広げるような感じ で
ワッキーさんの草刈りみたいな感じするよね、
う
ん、これ
はじゃあで 手に熱さが伝わるんで、はい、あ鉄板温まってますっていうのをちょっとこう小声で言ったり
マニュアルにはないようなことも自分でちゃんと確認してるぞってことをやるってことですね。
で、まあ、そこはねちょっとやる人もいるんですけど、はいはい、あともう一つ、うん、ホットケーキって当時1枚の直径がだいたい15センチぐらい、うん、15センチか16センチって規定があったんですね、はい、で、それがちゃんと全部15センチ16センチに焼けてるかどうかっていうのを確かめるのに、うん、やっぱなんか見た目だけでは分かんないじゃないですか、うん、だから何かで確かめようと思ったんですね。でもそこでまあ定規当てるわけにはいかないので、うん、だから何かこうちょっとマクドナルドっぽいものがないかなっていろいろ事前に探したら、はい、コーヒーに使う
スティックの
ミルクとか混ぜるマドラーじゃないですか、
は
い、マドラーのサイズとねちょうど大きさが同じだったんです
よ。アピールがすごいってことですよ。でこれ優勝して何もらったんですか、商品かなんかあったんですか。
でね、優勝の賞状の盾とかそういうの来たんですけど、うん、でその優勝者が6人7人決まったんですけど、はい、でその中で今度最優秀選手2名決めるっていうことになったんですね、うん、
はいはい、
で最優秀選手2名で1名は優勝店舗の西新宿店の人が出たんですけど、うん、でもちょっとダメかなと思ったんですが、その最優秀選手もう一人に僕が選ばれました、
はい、でなんかもらったんですか。
で、それでね、グアム島旅行
すごいぜ、アルバイトなのに。いや、ありがとうございました。
はい、ありがとうござい
ました。ありがとうございました。いや、非常に想像できました。ありがとうございました。引き続きよろしくお願いします。ありがとうございます。すごいぜ、最終的に気合だ。
いいな、
気合でグアム旅行もらってるんだ。
気合は大事ですね。
最高でございました。
は聞こえてますか。
うん、ね、柵に溺れてますそういうことじゃないでございますけど、ね、まあ、こんな感じでいろんなパイセンを毎週探しております。今探しているパイセンこちらの皆さんです。
はい、後に有名になったアーティストの路上ライブを間近で見たパイセン、
はい、
お家を派手に自宅イルミネーションしているパイセン、うん、そして新たに高いビルの外側の窓の清掃をやったパイセン、う
ん、確かに聞いてみたいね。
そうですね、
うん、はい、はい、うん、ということでどんどん送ってきてください、はい、以上土屋亮のもしもしパイセンでした。
パンサー向かいのフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。